エレミア書の福音第44回、希望の源泉という主題で、エレミア書の47章から49章です。今日は思い切って47章から49章、3つの章を読みます。皆さんの寛容とご協力をお願いいたします。なぜ3つの章を一緒に語るのかというとですね、前回見ました46章の冒頭には、諸々の国のことについて預言者エレミアに臨んだ主の言葉とあります。これは諸国について語られた預言集なわけなんですけれども、前回はエジプトのみを見ました。この47章からですね、全部で10カ国に対する預言が記されているんです。この10カ国はすべて一つの命運を共にしているんです。それはバビロニアに征服されるということなんです。これで共通しているものですから、今回一緒に見ようということなんですね。ただしその中に征服はされるんだけども、希望の預言もあちこちに書かれているわけなんですね。ということで10カ国についてなんですけれども、時間の都合で全部ではなくって、前回と今回で全部で5つほどのですね、国について見たいと思うんです。それで今日の州法をご覧ください。この唐の国というのがですね、いろいろと言葉で説明するよりも実際に地図で見た方が描きやすいと思うんですね。それでちょうど真ん中にありますのがエレミア時代の世界ということで、この当時知られていた世界、このイスラエルのあたりを拡大したのが右上になります。皆さん、地理や歴史は好きですか？私は大嫌いだったんです。だってウグイス鳴くよ平安京と言われてもですね、はるか昔のことでしょ。いい国作ろう鎌倉幕府だから何というような感じで、私は本当に歴史とか地理というのが苦手でしょうがなかったんです。皆さんはどうでしょうか？ただことわざに多山の石という表現がありますね。これは調べてみましたら、よその山から出てきたゴツゴツの岩も自分の宝にしている、その宝を磨き石にはなるという意味なんだそうなんですけれども、転じて他の人の失敗も自分の教訓とするという、そういう表現なんだそうなんですね。ですから古代人の失敗もしっかり現代人の私たちの信仰の糧としようということでですね、歴史と地理不得意な方は気持ちよくわかりますが、この地図も見ながらですね、多山の石やってみたいと思うんですね。さて47章、先ほど読んでいただきましたけれども、これはペリシテへの予言なんです。ペリシテというのは地図を見ますと上の方です。ガザとかがあるあたりなんですけれども、もともとの意味が海の民という意味なんだそうです。ペリシテ人、ここからパレスチナという地名が出てきたのは分かりやすいことなんですけれども、このもともとペリシテはどこから来たのかと思ったらですね、創世記の10章にノアの箱舟がありますね。でノアには3人の息子がいました。セム、ハム、ヤペテ。そのハムという息子は南の方に行ったんです。でセム族というのがちょうどイスラエルを中心に、ヤペテ族というのはどこに行ったのか、東の方に行ったというんですよ。私たちアジアの方に向かって行ったと言われているんです。それでこのペリシテ人というのは南の方に向かったハム、創世記10章を見てみますとね、ハムからミツライムが出た、前回見ましたけどエジプトが出てるんですよ。そしてエジプトからその末裔としてペリシテが出ているということなんです。ですからもともとはノアの子孫ですから親戚なんです。そうしてみますとね、実はこの地図に書かれているほとんどの国、これは全部一つの民なんですね。で分かれていったということが言えるわけなんです。全部親戚なんです。ところがこの親戚がですね、バビロニアによって今滅ぼされるという予言なわけなんですね。47章の冒頭を見ますと、パロがまだガザを撃たなかった頃という表現があるんですが、これについてはですね、 ヘロドトスがこんなことを言ってるそうです。メギドの戦いの後でパロ猫がペリシテを滅ぼしたというそういう記録があるそうなんです。メギドの戦いというのはヨシア王がパロ猫を押しとどめようとして結局戦死するんですが、その時帰り道でこのペリシテを撃ったというふうな記録があるそうなんですね。このペリシテもやはり命運共同体なわけですね。バビロニアによって滅ぼされるんですが、なぜ滅ぼされるのか、そのことは47章を読んでいても書かれていないんです。ただ旧約聖書のですね、詩式などを見るとこのペリシテの人々は、海の民はですね、収穫期になると略奪隊を組んでイスラエルにたびたび来たということが書かれているわけなんです。そういうこともあって天敵なんですね。先祖は同じですけれども、こういうふうにして彼らもいろんなことで罪を犯していたわけなんですね。それで今ペリシテがバビロニアによって撃たれるということが47章に書かれているわけです。次に48章なんですが、これは一番長いんです。ここはモアブへの予言になっているんです。モアブという名前はもともとがですね、メアブと言いまして父からという意味なんです。父から何のことかというとですね、実はロトの子孫なんです。ソドムとゴモラが滅ぼされた時に二人の娘がいましたね。その二人の娘から生まれたその子孫なんです。ですからロトなんですよ。ロトというとアブラハムの甥です。親戚なんです。でこのモアブについてですね、48章の18節にこういう言葉が書かれていますね。デボンに住む者よ、あなたの栄を離れて下り、乾いた地に座せよ。モアブを滅ぼす者があなたに攻め上ってきて、あなたの城を滅ぼしたからだ。デボンというのが首都だったんですけれども、そのデボンからモアブ碑文あるいはメシャ碑文と呼ばれるものが発見されています。1866年といいますか、今から約150年ほど前に発見されているんです。それが今日の信法の左下のところにモアブ碑文とあるんですが、このモアブは右上の方を見てみてください。モアブは赤いところにはなっているんですが、ずーっとあの左上の北王国イスラエルと一緒の色になってますね。そうなんです。これはもともとは北王国の領土だったんですけれども、紀元前850年に独立戦争をしたんです。この独立戦争で勝利した王様メシャがこのモアブの碑文を残したということが記録からわかるんです。その全文は37行にわたるんですが、その一部を今日の修法の方に収録しました。このように書いています。私はメシャ、ケモシの息子、デボンのモアブの王である。私の父はモアブの王であった。30年間私は私の父の後に王となった。そして私はこの高きところをケモシのため聖域内に作った。なぜなら彼はすべての王たちを私に与え、私は私が見下ろせるようにされたからである。私のすべての敵たちをと言ってですね、敵対王国イスラエルを破ったことを彼は書き連ねているわけなんですけれども、その時の王様が北王国のオムリという王様だったんです。最後の3行を見てください。私はモアブを虐げるであろう。私の日々に彼はそう語った。しかし私は彼と彼の家を見下ろし、そしてイスラエルは敗北した。それは永久に敗北したと独立を高く歌い上げているわけなんですね。紀元前850年の出来事なんですけれども、このように実はこれ旧約聖書に書かれてある事実がこの発見によって裏書きされたわけなんです。しかしこのモアブも滅ぼされ、なぜか誠の神ではなくケモシという神を礼拝していたんです。そして非常にこの民はですね、高慢だったということが26節からこのように表現されています。モアブを酔わせよ、彼が主に適して自ら高ぶったからである。モアブは自分の吐いたものの中に転がって笑い草となる。イスラエルはあなたの笑い草ではなかったか。あなたが彼のことを語るごとに首を振ったのは、彼が盗賊の中にいたとでも言うのか。 これは主の言葉なんですけれども、モアブはこのように高ぶってですね、イスラエルの民を軽蔑していた。もちろんイスラエルの民もモアブを軽蔑はしていた。お互いこうすごく敵対意識があったというんですね。しかしそこに29節にこのようにありますね。我々はモアブの高慢なことを聞いた。その高慢は甚だしい。すなわちその尊大、高慢、横柄、およびその心の高ぶりのことを聞いた。主は言われる。私は彼の横着なのを知る。彼の自慢は偽りで、その行いも偽りである。この高慢さが責められている。ケモシ礼拝というのと、それからその高慢さ。高慢という言葉が6つの言葉で言い換えられていますね。主はこの高慢さということを本当に憎まれるんですね。そしてこの高慢なモアブを主はバビロンによって滅ぼすと言われるわけなんです。ただし47節このように言っています。しかし末の日に私は再びモアブを栄えさせると主は言われ。ここまではモアブの裁きのことを言ったのである。主はそのような高慢な民であるけれども、なおご自分の民として愛して末の日に栄えさせるという希望の言葉を最後に述べておられるわけなんですね。これがモアブについての48章です。それから49章にはたくさんの国が書かれているんですけども、3つだけを見たいと思います。最初に書かれているのがアンモンへの予言なんです。アンモンというのは、この名前は偉大な民という意味なんですけれども、やっぱりこのアンモンもロトの子孫ということで、やはりイスラエルとは遠い親戚にあたるということなわけなんですね。そしてこの人たちはミルコムという異なる神を彼らは崇めていたということが書かれていますね。49章の一節、アンモン人について主はこう言われる。イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか、どうしてミルコムがガドを追い出して、その民がその町々に住んでいるのか。神様はご自身の民が他のあだし神を礼拝することを本当に心から悲しまれるんです。嘆かれるんです。どうして私から離れていくのか。アンモンの人々も同じような罪を犯したんですけども、特にこのミルコムという偶像はですね、瞳悟空を好む神なんです。特に子供の瞳悟空なんですね。ということで神様は本当にミルコムやモアブのケモシ礼拝とかですね、非常に主は悲しまれるんです。そして前にエレミア書の40章を見たときに、実はこのアンモンの王様がですね、バビロニアの祖族ゲダリアの暗殺を後ろで策謀したんですね。そしてそのようにしてバビロンに反対させているわけなんですけれども、そういうことがあってバビロニアによって今アンモンも滅ぼされようとしているわけなんですね。しかしこのアンモンについても最後に主は希望の言葉を語られるんですね。49章の6節にこういう言葉があります。しかし後になって私はアンモン人を再び栄えさせると主は言われる。確かに国は滅びます。でも破滅に終わらないんです。主はもう一度、ちょうどモアブがそうであるようにアンモンの人々ももう一度栄える時を与えるというふうに、主はその希望の言葉を最後に語られるわけなんですね。これがアンモンへの予言です。次に7節からエドムへの予言というのが23節まで書かれています。エドムというのは、この名前の意味は赤です。なぜ赤なのか。イサクの子は2人でした。ヤコブとエソーでした。エソーが赤毛だったんですね。それからまた赤土の土地を取ったんです。で、どの辺に位置しているのかというとですね、地図を見てください。視界の下のあたり、ここは本当に赤土の土地です。そこにエソーが住んだんです。エドムの地と呼ばれています。で、やはり親戚の地なんですけども、49章の13節にですね、こういう地名が出てきます。主は言われる。私は自分を指して誓った。ボズラは驚きとなり、罵りとなり、荒れ地となり、呪いとなる。その町々は長く荒れ地となる。 このボズラという地名が出てくるんですが、現代のヨルダンではペトラと呼ばれています。私もいつか行ってみたいなと思ってたんですが、まだ行く機会はありません。ただ映画で見たことがあります。インディ・ジョーンズ魔球の伝説とかっていうのがありましてですね、ちょうどここがロケ地になったんです。ここは本当に岩の中の割れ目を通っていく古代の都市なんです。そしてそこに割れ目を通ってずっと奥まで行くと、この州法の右下ペトラの突然このところに出てくるわけなんですね。地をくり抜いて作られた宮殿なんですが、これが本当にもういっぱいあるんですよ、こういう遺跡がですね。で、このペトラを中心地とするエドムの人々はですね、この土地は絶対に破られない、敵から破られることはない、この谷の町を誇ったんです。自分たちのこの国は要害の町だと言ってですね、誇ったんです。しかしそこも現在は旅行者が訪ねるだけの廃墟になっているんです。やはりエドムは滅びたんです。16節からこのように言っているところがありますね。岩の割れ目に住み、山の高みを占める者よ、あなたの恐ろしいことと、あなたの心の高ぶりがあなたを欺いた。あなたはわしのように巣を高いところに作っているが、私はそのところからあなたを取り下ろすと主は言われると。このようにエドムも自らの財を誇り、富を誇り、また自分たちの要塞が堅固なことを誇って、主を誇るものではなかったということがわかるわけなんですね。次にダマスコとケダル、ハゾルというところについて書かれていますけれども、これは割愛いたします。最後にエラムへの予言というのがあります。それが34節からこのように書かれています。ユダの王ゼデキヤの治世の初めの頃に、エラムのことについて預言者エレミヤに臨んだ主の言葉。さて、私たちの地図ではどこにエラムがあるかというとですね、メソポタミアのほぼ河口のあたりにあるエラムなんです。バビロニアの右側なんです。突然ここに飛ぶわけなんですね。で、このエラムについての預言というので、この49章は締めくくられるわけなんですけれども、エラムというのはもともと高地、高原という意味の言葉なんだそうなんですが、これも創世記を見てみますと、創世記の10章にですね、エラムはノアの息子セム、ハム、ヤペテのセムの子孫だというふうに書かれている。やはり親戚なんですよ、遠い親戚なんですね。このエラムもやはりバビロニアによって征服されるわけなんですが、その滅亡理由がですね、35節に書かれています。万軍の主はこう言われ、見よ、私はエラムが力として頼んでいる弓を折る。私は天の四方から四方の風をエラムに来させ、彼らを四方の風に散らす。エラムから追い出されるものの行かない国はないと言っています。自分たちの軍備を誇ったんです。主なる神ではなく自分が持っているものを誇った、やはり誇り高慢の民だったわけなんですね。このエラムについて49章の最後の節はこのように言っています。しかし末の日に私はエラムを再び栄えさせると主は言われる。滅び滅亡で終わりではないんです。やはり主はこの民をも終わりの日に栄えさせる。このように主は確かに今バビロニアによって多くの民を打ちますが、しかしそれは完全な破滅ではないんです。ご自分の愛する民を再び栄えさせるという希望を持ってですね、当の国に対する予言を主は語られるわけなんです。このエラムという国がやはり後で復活してるんですよ。それは使徒行伝の2章9節、これは五旬節の日です。イエス様が天に帰ってからやがてクリスチャンたちが聖霊を受けて全世界に派遣されるという、あの五旬節ペンテコステの日の出来事なんですけれども、その時にペテロは習ったこともない外国語でイエス様の福音を述べ伝えてですね、神殿のところに。その使徒行伝の2章5節にこういう言葉があります。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、 彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんで言った。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々は私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。滅ぼされたはずのエラム人が確かに彼らももう一度命を与えられてですね、いるんです。そして今神の都にエルサレムに来て福音を自分の言葉で聞いているんですね。神の言葉が確かに実現しているんです。神の言葉は裏切ることがないんです。私たちの希望はこの神様の約束にしっかりと根ざしているわけなんですね。冒頭で他山の石ということを言いましたけれども、何を他山の石とできるでしょうか。それは主が憎まれることは高慢と偶像礼拝の罪だということなんです。まことの神を忘れ、そして自分の持ち物、あるいは自分たちの技術、自分たちの到達したさまざまなものをですね、誇る、そこのその高慢を主は憎まれると言うんです。ですから新約聖書でイエス様の弟が書いたと言われるヤコブの手紙の中にはこういう一節があります。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行き、そこに一か年滞在し商売をして人儲けしようという者たちよ、あなた方は明日のこともわからぬ身なのだ。あなた方の命はどんなものであるか。あなた方はしばしの間現れてたちまち消えゆく霧に過ぎない。むしろあなた方は主の御心であれば私は生きながらえもし、あのことこのこともしようと言うべきである。ところがあなた方は誇り高ぶっている。このような高慢はすべて悪である。人がなすべき善を知りながら行わなければそれは彼にとって罪であるというふうに言っています。本当に私たちが今生きていることは神様の許しによって生きていくことができるんですね。そして自分が自分の力で得たと思っていること、それはそうではないんです。主の恵みなんです。そして私たちは許されて今生きているということなんですね。ところがこのバビロニアによって滅ぼされた国々は高慢と偶像礼拝に陥っていた。だから主はバビロニアの手によってこの国々を清めたんです。バビロニアはその後どうなったのか、それは次回見ますけれども、わずか66年で次のペルシャにとって変わられるんです。そしてペルシャがバビロンから人々を解放するんです。主は本当に解放する方なんです。許して私たちを解放し恵みに満ちたらせてくださる方だということを、この歴史的な事実はですね、表しているんです。私は歴史や地理は増えてだと思いました。でも本当にそこに主の恵みを見ることができるときに、歴史って本当に私たちが神様からの恵みを知る大切なことなんだなということを思いました。その恵みの歴史を私たちはこれからも学んでいくものでありたいと思います。今日は希望の源泉という主題で話しましたけれども、49章の4節から6節の御言葉をもって結びとしたいと思います。不信の娘よ、なぜあなたは自分の谷のことを誇るのか。あなたは自分の富により頼んで、誰が私に攻めてくるものかという。主なる万軍の神は言われる。見よ、私はあなたの上に恐れを望ませる。それはあなたの周囲のものから来る。あなたは追われて、おのおの直ちに他人に続き、逃げる者を集める人もない。しかし、後になって、私はアンモン人を、再び栄えさせると主は言われる。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、一つの民である私たちはともすれば互いに誇り争い奪い合って 滅びに向かうに早いものとなっています。しかし主は再びあなたを栄えさせるといい、私たちにあなたの恵みと許しと宣言しておられます。今許され生かされていることを感謝し、隣人と主の恵みを豊かに分かち合って生きるものとさせてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。